それ繰り返してたらいいですね。ふっと終わりに帰って、あ、またありがとうございますって、また知らん間になんか、なんか知らん間にいろんなこと考えて、思ってるというか。
お祈り中に雑念が出ることはいいことなの。心の底にね、溜まったのを神様がね、中から浮かび上がらせるね。ね、大きい光で浮かび上がらせて、この消しながら、これだけ消したよっていうね、万分の一だけ残って消してくれ。だから雑念が出た1万倍以上、ね、思いを消してもらったと喜ぶ。確認のためにも浮かび出てくる。もうすごい得をしたでしょ。
やばくなった。
さあ、お兄さま、質問を。昨日の分まとめて。はい。
前世とかの記憶についてなんですけど、あの結局以前のお話では前世の記憶を持って次に持っていくと、あの次の障害になるっていうか、それにとらわれることが多いので、持っていかないという話なんですが、一部持っていってる人もいますよね。あの小さい頃から、もうそれこそ小学校5、6年生の頃から、あ、私は昔こんなことやってたんだなっていうのを覚えてるっていうのを話すような子供とかもいるという話なんですが、そういうのはやっぱり理由があってなんです
かね。あのこの世でもね、あの例えば過去の記憶のいい人ってあるでしょ、ね、記憶した分だけね、そのね、縛りって大きいでしょ、ね、全部忘れてね、何も知らない方がね、とらわれがないですよね。ね、例えば小さい時に言い訳されたっていうのを覚えてたらね、その人に対して大人になって言い訳されたっていうのを残ってね、ね、応対の仕方がね、ちょっとおかしになるでしょ。だからこの世も同じね、過去性も同じなのね、うん、だからその過去にあまりとらわれないね、生き方へプラスへ向いて生きられるんだったら、ね、過去の記憶は別に、ね、そうマイナスにはならないよね。プラスに生きるために必要なね、過去の記憶もね、いろんな苦労があったおかげで今ね、プラスへ向いて感謝が深くなるっていうんだったら、それもね、役に立つから必要かもしれないね。でもそれよりももっとね、神様からの大きいね、プラスを受け直す方がいいでしょ。新たに新たにってね、神様に心を向けて無限の無限のプラスをね、一瞬で受け直す方が最高なのね。そういう感謝になってきたら、もう過去はいらないね。過去でもね、今一秒過去もいらないね、もうね、もう全くない方がいいの。ね、もう全部ね、記憶からマッサージしてもらって消してもらう方がいいのね。また消えていくと思うね。だから過去世のないのがいいのよって。ね、だから高い番組ほどね、輪廻転生も過去世も相手にしないね。常に新たに新たに受け直した最高の姿だけを受け続ける生き方になるよね。
あの海外の有名なヒーラーの方で、あのやっぱりそういうか過去をちゃうんじゃなくて永遠の今を生きるっていう言い方表現されてるんですけども、それにやっぱり近い
ですね。だから永遠の今という言葉はいろんな解釈ね、意味があるんですけどね。永遠って無限の年月っていう意味で ね、無限の年月を今の一点に絞り込むような、ね、受け方がいいよね。だから今新たに出てくる、ね、宇宙っていう姿がね、宇宙っていうのは時間よね。だから無限の時間が今の一点に絞り込まれて、それ全部分かるのがいいよね。だから新しい宇宙の中にね、新しい過去、現在、未来、全部揃った時間がある。でそういう受け直しが永遠の今を生きるという意味もあるね。だから過去の残像じゃないもんね。新しい中の、ね、過去、現在、未来を使う、ね。 質問切れてないでしょ質問が切れてないでしょ
これ書かれた中にね、宇宙の大掃除とか腹を急ぎすると書いてあるんですけど、ありがとうありがとうって言ってたら、ね、そんな記録に
何でしょ、
何でしょうか、うん、いやまだまだ何にも始まってたけど、なるんですか、そうですね、びっくりしました、
ね、ありがとうございますがね、過去のマイナス全部をね消してもらう働きをね、また新しいね最高の向け直す働きだから、ね、本当の大払い ね、ありがとうございます、ありがとうございます、一瞬一瞬の大きい大払いね、うん、ね、だから小さいね肉体人間のね自分という立場で見てもね、うん、ありがとうございますで、ね、自分を方からしてもらうね、どんどん新しいものを置き換えてもらうね、小さく見てもね、また大きく見たら宇宙全体が方からいよね、うん、ありがとうございますで、ね、宇宙の、ね、全体の方からいですね、すごいね、ありがとうございますっていうね、究極の宇宙の神様のね働きだから、それをね、はい、質問1 100ぐらい質問ははい、
まあ、悟りが開いた状態っていうのはよく言う、あの空間が無限に広がった状態で、例えばそこに柱があったら柱も自分だし、と、あの机があったら机も自分だし、その上にあって線があったら線も自分だっていう意識が、まあ、時間を短くすることによって圧縮するって言った点なんですけども、自分の認識できる空間というのが無限大に広がる状態を、まあ、一種悟りというふうな解釈をしているんですけども。その状態に一瞬入っただけでも、その後の人生が変わったっていう、お話はよく聞くんですが、そういう状態は常に維持できるものなんでしょうか。例えば海外の人だと、話聞いたことがあるのは、意識を、7カ所以上に分散しておくとかですね、そういうことができるようになると言われているんですが、でもそうなると、ここにいるけどここにいないという、先生のお話みたいにのと同じような解釈だと思ってるんですけども、それそういう解釈でよろしいんです
かね。だからありがとうございますでね、一番奥へね心を入れていくとね、無限億万分の1秒で短い時間で宇宙全体をパッと感じるわけよね。それが一番新しい姿よね。だから無限の無限のチャンネルの中の最高番組みたいなもんよね。それをいつも受け続けようとするとね、でしょ、意識がどこにいてるかって全部に行き届くのね。それも古いもんにじゃなしにね、最高番組に意識が行き届くのがいいもんね。だから低い番組を見てもあまり大したことないのね。身の受け損なったというだけだから、できるだけ最高番組へね心意識をね入れていく生き方の方がいいでしょ。だからもう時間をねできるだけ絞り込んで短縮してね、ありがとうございますと言い続けることでね、
いい番組と悪い番組全部を通して見渡せるという感覚についてですか、その時っていうのはやっぱり
ね、えだから最高番組だけを、ね、見続ける気持ちでいいのね。その気持ちでね、また謙虚にもなって一番下からもね、全ての番組を拝み上げて見続けるっていう感覚にもなるのね。だから宇宙大の打ち上げ花火バーン上がるでしょ、ね、やっぱり全体見てる方が楽しいでしょ。でも部分だけ見ることもできるよね。ちょっとだけ線香花火をでもどっちが楽しいかって言うとね、やっぱり、うん、 線香花火だけ見てるよりね、宇宙全体眺めるのがいいですね。
今私たちはこのよくできてこの部屋ぐらいしか認識できてない
線香花火よね
線香花火のほうが聞いてますラッと入れる
それね
はい、はい、あの謙虚さが足りないというか謙虚さが本当の意味でないというのはまだ思いがたくさんあるということなんです
ね。思いと関係なしにね、感謝が深くなったら謙虚さも深くなるね。感謝に比例するの。ただ感謝の方を優先させるだけでね、いいんですよね。思いはほっとけばいいよね、うん、思いと無関係にね、感謝だけね、させてもらってね、で謙虚さをね、与えてもらうね。
そうすると思いがなくなると感謝が出てくると思ってたんですけども、感謝というのはやはりありがとうございますというそういう言葉によってより積極的に出てくるんでしょうか。
思いに、ね、心向けてるとき思いを先掴んでしまうでしょ、はい、ね、これで感謝忘れた状態になっているだけでね、うん、思いがあるからじゃないよね。思いが何もあってもそこへ心向けなかったら掴まないから、ね、ないのと同じになるのね。そして感謝して神さんの怒りの方へ向けばね、思いも関係ない、うんうん、だから空にね雲が浮かんでてもね、雲を掴んでると、ね、雲にとらわれてしまうけど、ね、雲の上向けて太陽の方を向いたらね、雲はあってもないのと同じでね、でそういう感覚でいいと思うんですよね。だから感謝を先に優先させたら思いのあるなしは関係ないね、うん、
ということは思いがないという状態は 無であって、思いがない状態で、感謝をすれば空になるんです、
ね、はい、でも思いがあっても感謝すれば空になる、ね、でも思いがなかったもね、感謝を忘れたら大したことない
はい、よくわかりました、はい、
ありがとうございますはい、
そこの話の続きなんですけど、これからまた時間があればそのことか、働いて、まあ、お金を得ることにしようかなと思ってたんですけど、昨日のお話でやはりそれは必要ないんだなとちょっと思って、その空いた時間をどういうふうに利用しようかなということで、昨日前に座られている方々がボランティアをされているということで、まあ、ボランティアもいろいろあると思ってるけれど、それこそたまたま特別養護日本が来て、そんなところでちょっと声をかけて、でもまあした方がいいかなと思って、ちょっと昨日考えを改めましたね。これ家に棒を持っていたらいらない思いがこうやっぱりよぎっちゃって、ついつい寝てしまって、なんかすごいねえ、本当はありがとうございます、ありがとうございますって言われていて、ずっとそういう考え、お祈りをするのは本当だと思うんですけれど、私の動きが、何かと動いてた方が、頭にスーッとなりそうで、ただそういうボランティアがいいかなと。
うん、ね、だからボランティアの場合に自分を置くとね、お祈りの必要性が強くなるのね。みんなを幸せにするためにね、神さんの大きい光、助けが必要になるでしょ。必要になったらお祈りしやすくしてもらうね。やっぱり両方必要ね。うん。だから世界の情勢全部自分の中に一旦取り込んでね、この世界を良くしようという立ち目だったら大きい光も必要でしょ。そしたらお祈り一筋でもいいよね。でもそこまでね、全体把握してないときは身近なとこからね、 あの困った人をね相手にでもいいのよね。またね何か人に与えるねボランティアのね生き方でもいいよね。その中でねもっと幸せにしてあげたいというね必要性出てくるのね。そうね、うん、
それをただなんか中
ぐ
らいにしてる状態、今
の
状態だったので、
ミッ
と思って今、
ふん
と調べ
て、ね、だからいろんな場を通してね、またお祈りのね、大切さを皆に伝えてあげられたらね、助けてもらうだけでは幸せってね、小さいし ね、だからみんな助ける側に立ってもらう方がいいのね。
それからやっぱり学校の、例えば役員ってみんななりたがらないでしょ、うん、学校の役員
とや
っぱりボランティアって全然違う
んです。同じ。ボランティアって考えたらいいよね、それで。
絶対嫌って。
うん。言われた時は受けた方がいい。だからそこを祈りの場にしてしまえばね。
だ
でもそれでまだ自分の手の好みっていう感じになるな、ただあのお祈り忘れたら困るもんね。ね、お祈りのしやすいようにね、そういう場をね使わせてもらうのが一番理想的よね。
縁があった方
を
選んでいいわけですよね。
私の友人でね、まあ、ボランティアしてることに対して理解できへんわっていう人がいるんですよ。そんなお金ももらわれへんのに私なら絶対嫌やって言う人がで、うまいこと説明できないし、確かにお金って一銭も入ってこないし、交通費も自分らで出すし、お弁当も自分らで買うし、お茶飲むのも自分らのお金、全くお金は入ってこないんだけど、この辺がね、すごく楽しいんですよ。でそれを言っても、私は絶対ができへんって言われて、あ、そうなんかって思うんだけど、でも最終的にここが楽しいねんね、うん。で、不思議なやっぱ計らいも、ただけあのなんてたまたま会場がないと探したら、ほんまにひょんなことから会場とか、で人数でもね、結構目標を持てばその通りに集めてくださるというか、だからそういうのではもう自分らでは考えられない体験経験も多々してるんですけど、その理解できへんわって言われる人に対して別に理解してもらおうっていう気は一個もないんだけど、ちょっと寂しいなっていう心が出るんですよ。うん、で、ああ責めたらあかんわあかんわと思うんやけど、それをどういうふうに、うん、まあ言わんでもいいんやろうけど、うん、たまにその辺がねスーッとなんか寒い風が吹く時があるんです。
でもそれはそれでいいよね。あの、うん、やっぱり感謝できる人ってまだ少ないでしょ、ね、感謝できる人はボランティアできるよね。で神様がボランティアよね、いつもねしてるのはね、無償で与え尽くすばっかりでしょ、ね、でその神さんの真似をするんでしょ、真似ってお手伝いね。そうすると神さんの心と自分の心とつながるのね。でその神様の、ね、守りが、ね、大きいっていうのを感じて、神様の愛を感じて幸せになるでしょ。で神様の喜びが自分の喜びになって湧いてくるのね。与え尽くすのが神様の本当の喜びなんよね。だから神さんの喜びをもらうのね。だから感謝もボランティアもない人はね、そのね本当の喜びの味がわからない、まあ、気の毒って言って気の毒だよね、うん、でもねある時期はね、そのね感謝もボランティアも忘れて生きる時期があってね、苦しくなるけどね、うん、だからその苦しを一旦味わっといて時に感謝とボランティアに戻ってきてね、うん、本当の神さんの喜びをいただくようになるね。無限の放映感っていうね、本当に喜びが湧いてくるようになってね、あ幸せっていうね、なるのね。ボ ランティアは美味しいよって言うんだ
から。いやでも本当美味しいねんな。しんどいこといっぱいあるけど、あとすごい嬉しい。
いっぱいあるみたいです。
ねえ、うん、だから極楽世界はボランティアの世界なの。ね。ガキ道や地獄はね、求める心のね、そういう世界の話よね。お金儲けに走ったって大したくないよね。
そうですね、う
ん、求める心だからね。
お金入っても違うもん見ていくっていうね。なあ、うんうん、お金も欲しけどね
まだちょっと残してるのそういうのでもボランティアにね入ってその活動してたらその意味がよく分かってくるね。わず嫌いやね、みんなね。
ね、なんか本当人から学ばしてもらうこと多いです。ね、確かに不足動きで食べてるんやけど、
ね、
うん、全て自分の鏡やねんなーっていう、まだその段階なんやけど。
ね、ねスイカを見るだけでね、食べなかったら味わからんもんね。かぶりつかんだね。あんな青いの食べられへんとか言ってね。見てるだけじゃわからないしね。ボンと割ってね、中をね、食べたらいいのにね、うん、ああ美味しいなってなるのに。
5年ぐらい前から3人だけでね、ガヤシモニの上映会したんですよ、ね、こっちだともう一人あるんですけど、うん、でえー、ってみんな、3人でするのってね、言うたんけど、みんなやらんってやったんですよ。チケット500枚売れたんですよ、うん、自分らもびっくりしたな。
何か力が、
ね、なんかびっくりしました。自分たちがびっくりした。今まで3人でやるの、うん、でもね、なんかすごいやっぱ嬉しかったですね。なんか売れるんですよ、それがチケットがね、うちとこ京都とか、ね、大阪とかが売れるんですよ。
私らが知らない人たちが、
知らない人の方がたくさん並び替え合わせてしてくださって、
不思議なものが
不思議感じられましたね。あの時な、今はそんなあんまり大したことはしてないそんなちょっと大きなことしたときは、俺はびっくりして、たくさん協力した人が現れてチケットがいたけどね。ね、うん、なんかどんどんどんどんこう人がしてくださって言って、すごい嬉しかったですね。
ねえ、だからボランティアは神さんの応援が大きいね。うん、
なんかさしてもら
う。自分らがびっくりした。うん、
私は神戸の地震の時に家から三宮の光が見えんですよ。やっぱ赤くなってて、で私ちょっと恥ずかしいけど、ちょっと注射が怖くてね、献血はいかんなと思って、まず怖いっていう恐れがあるから、血が固まり違うかなと思って、まださせてもらおうと思って、まあ不思議と本当にぴったし100万円の売上金があって、だからやっぱ目に見えないその神の応援というものを本当に感じて、うん、だからあの時ってその堺の方でもやっぱ揺れが強かったので、みんなほんまにお砂糖とかお醤油とか日頃出してくれないところでも、これバザーで使ってほしいって持ってきてくれて、だからあの時本当すごい人の愛っていうのかな、あれを感じさせてもらって、うん、あれからボランティアって言いやすくなったよね。今までボランティアって言われてこっちがしてほしいわだけど、でもあれから本当にそういう言葉が少なくなって、うん、大変やったけどね、良かったなって、人の心のいいものが出てきたあのおかげで、うん、そう感じたことがあったね。
地震の時ね、姫路見てもね、姫路から三宮まで行けないんですよ、道がなくなってきたの。で地元でじゃあお送りしたりとか、寒かったの、街頭で募金したりとかしても、そのね、本当にね、こう怪我はこうしてね、こうした人はね、入れてくださらないんですよいや
本当としても、
ね、それでね、僕があれはものすごい分かるね。それでね、もうね、この辺にピアスいっぱいしてね、ちょこっとバーッとしてね、そんな子がこう財布をガサッとこうやってくれるんですよとかね、その足が痛いようなおばあちゃんがね、ちょっと待ってや、ちょっと待ってやいで、こうしてね、ほんまこちらが開けたいくらいのでこうしてちょっと待ってよ、ね、 信じてくださるんですよね。うん、あれにはね、でもすぐお金持ちさないからシャーシャーってね、通り去ってくださるんですよ。で、あれはもうびっくり
してね。で、また仕事を通じてあれ、神戸行ったりな。
とかね、なんか言ってみたらね、へーってこういろんなことが、すごいなこの子たちとかもね、大概もこう今度やってたジャパンでしたらまた一回絶対入れてくれます、うん、なんかみんなね学校では行われてるとかもやっぱりあるので、ね、こうしとこうかもしれないけどそれこう入れてくれるのかなというですね、な本当にあれはやってみたらすごいなと思います
ね、だってバリケンでね、わからんね、
うん、マジそんなに、ね、
本当に分かれへん
の、うん、ね、そう金持ちの人嫌やな、そうやな、あれご気味だったって
あれなんでなんでしょうね、お金持ちほどケチってまあ一概には言えないんやけど、ね、何かやっぱ冷たいものを感じるんですよ、
うん、ね、だからお金をねたくさん貯め込むのはね、うん、溜め込むのはやっぱり思いも溜め込むのね、うん、それに比例してね、うん、そうすると思いの溜まった人はね、愛の心を隠されてしまうでしょ、ボランティア精神なんか出ないね、感謝もできないね、うん、もうそう自然よね、逆に働いてね、貧乏な人の方がね思い溜めてないね、うん、愛の心輝いてるからね、だから自分食べんでもね、その分節約してでも本当に施さずするね、だから泣いとくから出してくるね、
ほんまにね、こうしてね、うん、おしゃがんでこうしてお金出してくださるんですよ、お年寄りの方で、ね、うん、寒いのにな、
だからね、あのね、生徒さんもそうよね、茶髪でね、どんなのね、ちょっとみんなからおかしい見られる子の方がね、あまり学校でね、知識を詰め込んでないね、ね、自由ね、思いが溜まってないとね、
うん、
あれ深い本心が輝くのね、
で何人かおったらね、お前もいてね、何人かおったらな、もう思い出すな、もうお前みんないでーって、お友達がね
だから学校で勉強したら命違うよね、行かない方がいいぞよ、髪の毛茶髪、
いいえ、あれちょっと真面目
ですね、ピアス
おやねえ、心は優しい感じ
だね、そうでしょ、思いが溜まってないからね、優しい子は自然に、ね、出てくるね、うん、守り守られてるのね、変えたらげってそれからボランティア活動でね、させてあげるとものすごい喜びで湧き上がるのね、いろんなことをさせてあげたりね、一つのやらしいね、いろいろ体験させてあげたらね、やる気が出てくるよね、前向いてくるね、ボランティアの卵ね、今ねもうすぐ帰って横になって
うん、私ね、主人の給料でね、だけで生活がなかなかできないんですよ、私もアルバイトしてるんですけれども、まあ、それアルバイトしてるから、まあ、こうやってここも来れるような状況なんですけどね、これってやっぱり贅沢してるんでしょうか、
本当、うん、ものすごい贅沢な。なんか本当にね、あの神様が認めてくれるね、必要なものっていうのはね、座って半畳、寝て一畳ね、 これだけの空間があったら家は十分ってね。ねえね、次はあのね、少しだけ洗い替えがあったりね、服はね、それで十分っていうね。で、食べるものは質素なもので、3食食べていって2食でっていう、そのぐらいが一番ね、理想的な必要なものでね。あとは何もいらないって。もうそれだけでいいんだってね、神様ね。そうするとね、あとは神様のお手伝いをしてね、幸せいっぱいしてもらうんだよね。で、宇宙全体が自分の家をね、みんな命の兄弟っていうね、人間も動物も植物も全部ね、命の兄弟という感覚で実感できるっていうね。だから余計なものたくさんね、落ちすぎてるというね、それが邪魔して神様の愛を感じ取りにくくしてしまうね。贅沢でしょ、ものすごく今。
今午前ですね。
ねえ。
今
ローンが残ってる。なってしまうね。服もいっぱいあるでしょ。ねえ。
ね
え、着替え2、3枚でいいのね。
ね、2、3枚じゃないですよ。
ね。ね、で食べ物もやっぱりね、豊かにあるもんね。だから
僕でもね、2年ほど、2年間、できないものはもう処分しなさいって言われるけれども、それができないですね。置いてますね。
ねえ、だから新しいの絶対買ったらダメよね。
増え
ますもんね。私の小さい時はね、必要なだけにね、この絞り込む練習をさせてもらったのね。だから何もない状態で、まあ、6畳の物置、ね、トタン張りの物置ね、借りてそこで生活で、6人家族だからちょうど1畳ね。ちょうど1畳、1人1畳で。で、着替えがある時にね、ね、なかったらね、だから全然ないと困るんでね、まあ6人で 2枚か3枚があるとね、その順番に回すわけよね。それでもやっていけるね。で、食べ物はね、やっぱり2食も食べられたらいいっていうね、それも質素なもんでいいっていうね。最初はね、仕事をしたらダメっていう、収入ゼロだから、広い厚めに回るね、畑のね、犯した野菜のね、くずをね、いいとこ売って持って帰ったりね、野草の草をね、積んできて食べたりね、で、川の魚を取りに行ったりね、ただで手に入るものを何でもね、手に入れて食べてるね。でもそれで十分なのね。そのうちにちょっと内職させてくれたんだけどね、でも6人家族で一生懸命してもね、次内職して合計2000円ぐらい2000円ぐらいよね。でもあの当時ね、6人家族の生活費少なくと月2万円ぐらいいったのね、やっぱりね、最低限ね、生活保護を受けても2万円以上もらうのね。だから2000円いったらその10分の1だからね、少ないよね。今お給料何分もらってはる？かなり多いでしょ。少ないって言ったよね。ね、そうでしょ。
一般並みかどうか
ね、だから生活保護をもらう分の10分の1でもやっていけるよね。だから今は生活保護をもらってる人多いけどね、もらったら損するよ。国の税金って人のもいっぱいついてるでしょ、ね、そのもいっぱい背負わんのにかぶるのね。だから生活保護困難状態に置かれてもね、それにじっと耐えることが必要よね。それを耐えることが神様が必要としてるのね。その方が早く大きい幸せ感じ取れるのね。だから生活保護援助を受けてもらうとね、思いがいっぱい溜まってくるね。税金払うときはみんな喜んで払わないよね。 不足の分いっぱい出して払うね、その不足の分いっぱいもらうからね、逆にね今度少ないって文句言い出すんで、ね、感謝しない、うん、でその幸せな運命になかなかなりにくいね。
あの6人家族というのはご両親と
姉1人妹2人ね、
あ
妹
さん
2人、
はい、ね、うん、その6畳一間に何歳からですか。
ね、あれ3年ぐらいかね、小学校の
小学校3年生、
うん、ね、
で中学校までですか。
それからちょっとまた場所変わるんですけどね、うん、今度は土地を借りて自分たちで家作るんですけどね、それでもね作ったとこがねやっぱり6畳と4畳半と作ったんですけどね、6畳の方へ6人家族入ってね、ね、それで4畳半をまた人に貸してね、病気で困ってね3人家族の人に貸してしもてね、狭いとこ入ってるからやっぱり6畳だった。
それじゃあいくつぐらいまで住ん
だ
んですか。
ね、中学ぐらいまでね、その後ちょっと建て増しして、ちょっと部屋を増やしたの、小さい部屋をね。楽しいですね。部屋は狭い方がいいのよ。
いや、私とこももうほんまにあの5年前までは狭かったんです、町営住宅で。それの反動で小さい頃も貧乏やったし、それの反動で何でも欲しいと気持ちが、ついつい大丈夫かなっていう、あのケーキも良かったし大丈夫かなっていうことで家をいただいたんですけれども、
ね、でも本当は必要なだけに絞り込んだ方が幸せなのね。ね、そう余裕あってね、それで家建てるにしてもね、できるだけ小さい方がいいよね。ね、まあ、てや、ね、ローン組んで借金してまでしたらそういうのね。やっぱり必要なだけがいいのね。だからその仕事とかいろいろね、必要な場所をね、としてね、空間が広いのが必要というのはとてもいいよね、必要なだけがいいよね。でもね、虚栄心って見っぱりでね、そういう大きいのを持ったら損するよね。やっぱり徳をね、そういうのに使ってしまったら、心の思いの方がたまるかもしれないしね、徳の光がね、うん、少なくなるかもしれないからね。
いいですか。
はい、
そしたらあの中学校の時にね、そのまあ人生の目的がわからないから生きててもしょうがないやというふうに思った時に、あなたの人生はその何のために生きるかということを追求するためにあるんだというふうに言われて、よしじゃあそれでやろうということだったんです。でその時とそれその後とのですね、その生き方 の、 あの違いはまあ、毎日 の、 その心がけとかっていろいろ変わったと思うんですよ。具体的にはどういうふうにお変わりになったんでしょう
ね。あのその目的を知るためのね、目標が定まるでしょ。
はい、
ね、お祈りが深まるのね、まずね、うん、やっぱり神様を相手にねお祈りするようになるね、しっかりとね教えてほしいしね、うん、それで勉強にもアクセルがかかるよね、いろんな勉強幅広したいって思うね。そういう意味で良かったと思うね、
うん、そしたら中学校ですから14歳までだと思うんですけども、うん、それからあのお悟りを得るまで6年間ですよね、20歳ぐらいの時です。でその間に特別変わったことはなかったです。
うん、時間があったらお祈りしてましたね。まあ、あの中学の頃でも朝早いんですよ、内職するからね、うん、だから普通は4時頃から内職するね、 学校行くまでね内職してで剣道をねずっとしてたんで、でね剣道は朝の稽古があるからそれに合わせるようにまた行って、うん、で授業を受けてお昼は食べてないよね、水を飲むだけね、うん、で帰りまた剣道して帰って、で食べ終わった家でちょっと食べてまた内職してってね、結構内職一生懸命してたのね、うん、でそのあとね時間あったらお祈りしてるのね、睡眠時間少なかったんでやっぱりね、でその試験なんかの時はやっぱりね朝早くっていうね12時から2時頃起きてるやいつもね、うん、やっぱりちょっと勉強時間欲しかったというふうにね、うん、睡眠時間を削ってね勉強してたよね。だからお腹を空かしてるいうことはいくぞみたいね、うん、頭が冴えて身が冴えてそれでもねあの水だけじゃやっぱりね体力がね持たないでしょうねやっぱりね、うん、
そうするとその内職というのはね朝の4時からやるわけですけども、それはあの両親とか兄弟もやる内職そういうこと
で、うん、そうそうそうそう、うん、ただ時間的なねズレは起きる時間も全部違うんでね、うん、
でそれはあまり金にならない
内職
だった
と、ね、
いうことなんですけど、
そうね、
うん、他に誰かもう少し金になるような仕事をやろうというようなことも思わなかったんですか。
いやそれは全然思いつきませんでしょうね。ね、こういうのかかってくるならみんな安いないですよね、うん、まずその電気がなかった私とかねランプ生活ですね、隣は電気ついてんのよ都会だからうちは電気代払えないから電気なしね、でランプでね生活しててね、うん、こういうでも暖房できないねやっぱりね、灯油なんか買えないよね、ストーブなんかなかったしね、うん、だから冬でも 寒かってもね、例えば紙の袋入るなんてそうでしょね、パッとこうやってあのパンの袋でもそうだよね、あの紙をさっと並べるね、でさっとこうしてねさっとやってね、のりをさっと貼るのね、ほんで型紙がパパパパパッとするね早くしないとかあるのねでそれみんなに持って行ってもちょっとしろかにもらえないよね、本当にちょっとしかもらえないね内職ってね、うん、まあ、そういうのはまだいいのよね、もっともっとねすればそれほどね損するのもチューインガム式のこのね笛みたいになってるのがあったらね、それを巻くね仕事があってね、それはねあの最初預かってくれた紙とね包み紙とこのね中に包むものとね測ってくれるね、測って帰って持って帰るでしょ、これで今度包んで持っていくでしょ、目かったら少ないって言われる別に食べてないよね、うん、だから目かたが少なくなってるとその損害をね保証するような感じになってね、うん、内職来たけどもらえないっていう、
なんかそれって向こうの人が悪徳業者だったわけではない
んですか。いやそんなんでもないよね、うん、ちょっと乾燥してムカとか減るとかね、だからいろいろあるんだと思うんですけどね、うん、別にね内職する私は食べたことないのね全然ね、うん、
そうするとそういう生活というのは隣に電気があってですね、だから中学生ということですと多分昭和26、7年か8年ぐらいだと思うんですけども、そんな時期ですと、まあ、電気は大概ついてると思うんですけども、まあ、他と比べるとですね、随分なんていうか、みすぼらしいというかね、そういう生活だったと思うんですけども、ところがそれに対して、あの気持ちの上では、常にやはり神様というものを感じていらっしゃったんですよ。
そうですね、だから最初はね、やっぱり、とうとう違うことするのやっぱりね、受け物にされてると思うのね、それはもう誰でも同じかもしれないね。だから人と異なることを恐れるという気持ちは持ってるのね、みんなね、最初ね、うん、だからその中学生の最初の頃はそうよね、 私幼稚園の時は背広ね着てねネクタイ締めて幼稚園帰ってよね贅沢にしておうてるわね、うん、だそういうのに慣れてるとねやっぱり共栄心があるね自分だけ水村地よく着てねみんなと違うことするのはやっぱり恥ずかしいって気持ち最初はあったよね。それはだんだんとずっとね剥ぎ取られていくわけね。だからみんなと同じことは全然できなくなるでしょ、ね、何から何は全てそうですね、うん、そうなると人と比較することをねやめてしまうね。比較しようがなくなるでしょ、ね、普段人は人自分は自分っていうねスパッと切るようになっていくのね、うん、だから人と比較してどうのこうのっていう考えがもう消えてしまったのね。
ということはご両親もお父さんお母さんも、うん、そういう生活を、あえてね選んで感謝しながら生きてら生活されてたということでしょうか。
うんね、神様から命令されたらどうしようもないね逆らえないからね、うん、だからそれはもうね仕方なしに受けてたんでしょうね最初ね。まず親の立場から見たら、ね、特に母親の立場っていうね子供に何も食べさせることができないのが一番苦しいでね。だから自分がね食べずにいてても子供の方へって思うのね普通ね、うん、で子供の方もそれをやっぱり感じるよね、うん、ない時はね親が自分が食べずにね自分たちにくれてると思うよね。そうするとねやっぱり子供の側もね自分は食べずに親の方へと思うね。だから上手にね今お腹大きいからって逃げて回るのね、うん、でもやっぱり母親の方が無理してたでしょうね、うん、それで栄養失調的になって病気にもなりやすかったらね、うん、一生懸命働く人ですよね、うん、それも他にもならないけどね一生懸命、ね、頼まれて仕事に一生懸命働いてるからね。だからかなり無理があってね食べずに頑張ってるから栄養失調から来るようないろんな病気ねいろいろ出てきたみたいね。それも神様の計画だったみたいね、うん、母親が病気でねちょっとね弱った時はやっぱり子供にいろいろね家事手伝い全部させようとするんでしょ神様はね。何でもできる子に育てたからダメなんだっていうね、うん、だから子供に全部させようって命令してくる、うん、それを母親がね自分がパッとね早いもんだからサッとするでしょ、うん、そしたらダメだって怒ってくるね。言うこと聞かんかったら動かんようにするぞって言って病気になるね寝てしまうね動けんようにしてしまうね、うん、それと子供の方はね母親をねやっぱりねやっぱり大事に思うからね、うん、ガンにしますからっていう感じでね、うん、するようになるね。で私も小学3年でもご飯炊き上手だったね薪でちゃんとね上手に炊けるのね、うん
その時お父さんはやはり拝み屋さんをされてたんです
か。そうそうそう、うん、そういう奉仕活動はね、うん、お神様のことだからね、うん、逃げられへんよね、うん、出してもらってね。だから行ってもお金は絶対受け取らんね。ただお供えなんかのね残りもちょっともらって帰ってはくれるのね、うん、それが、うん、子供のおやつになるね時々ねでもたくさんはもらって帰れへんねやっぱりね。みかん1個でもらったらみんなで分けるから、うん、その量までやっぱりね、うん、ちゃんと加減してくれてたみたいね神様はね。だからもう何でもありがたいって気持ちをね一生懸命起こさせようとしてくれてるのね。
そうすると兄弟4人だったわけですけど、お姉さんはいくつぐらい上だった。
1つ上。
あ、1つだけですか、うん、じゃあ同じようなもんですね、
うん、ね、姉もやっぱりかなり栄養失調的なね状態にもなってるよね。それで小学生の時に中耳炎から脳膜炎を併発してしまってね、やっぱり栄養失調からでしょうね多分ね、うん、体力なかったよね、うん、ちょっとした中耳炎から炎症を起こして脳膜炎になるね、うん、それでお医者さんに連れて行ったらもうダメっていうね。夏の暑い時だったらね、 でもね、うん、手術はしてもらえっていうね、患者さんとはね。だからお医者さんはね、怖がってしないよね、絶対死ぬからっていうね、こんなんもね、できんっていうね。だからお知り合いのお医者さんを2人呼んで3人でね、立ち会いを置いて、俺は絶対死ぬっていうのを前提にね、あの当時はね、脳膜炎と飲みとうかなうちでボンボンと骨割ってね、取り出すよね。それらしいよね。今みたいに進んでないよね。で、一応手術してね、腐ったとこ取り除いてくれんよね。でもこれも絶対死ぬからってね、もう入院させませんっていう。骨を自宅へ連れて帰ってね、でそのね、あの氷で冷やし続けるんよね、夏の暑い時だったからね、それでその般若心経を唱えさせようっていうね、全部じゃなしにギャーってギャーって腹ギャーってってこうやってってやっぱり必要だったよね、それでもう治ったね、不思議とね、お医者さんが絶対ダメ死ぬっていうのがね、治ってしまったからね。いろんなそうね、いい体験させてくれるね。
あの家族のことを聞いてあります、下の2人のね、妹さんは、だいぶ下なんですか。
そうね、3つか5つかな、
小さいんですね。やっぱり栄養失調状態
ね。栄養失調的っていうより、でもやっぱりね、妹のはやっぱりね、ちょっと与えてもらうよね。ああね、下の子の方が甘やかされるよね。ああどうしてもね、私だったらもうね、お腹空いてもうね、お腹いっぱいで逃げて回るぐらいでね、食べずにおれるけど、ね、小さい子はやっぱりそこまでいかないよね、あったらね、食べてしまうね。それでいいよね、ね、
でそういう状態で、とにかく6年間、20歳の時はやっぱり家族一緒だったんですか、それとも一緒だったん
ですか。一緒です、
あ、僕一緒ですね、
だから内職も近所の手伝いもいっぱいしてるよね、頼まれたら何でも出してもらうね。
で、20歳からそして断食されながらね、またお祈りを深めていかれたわけですけど、でその時になぜ病人が来たんです、治しますよという話されたんですか、それとも。
いや、お祈りしたらすぐ治ってしまうね、不思議とね、頼んだら治してもらうっていうのが広がるもんね、勝手にね。あなたがお祈りの神様。
それはあの要するに両親と一緒に行った来られた時でしょう。10年間そうだったかどうか分かりませんけど、でそうすると家へしょっちゅうそういう人やっぱり来られる人が多いわけでしょう。
そうね、
電話なかったわけですよ、その時は。
電話ないですね。後でちょっとはついてますけどね。でもほとんど家にいてないですね、私ね。
出張されます
。ほとんど出てますね。夜中ちょっと帰るぐらい。出っ放しですね、ほとんどね。まず働いてますよ。朝昼晩ね。場合によったらね、夜景の仕事なんかあったら一晩そこでずっと過ごしますしね。それでそのプラスチックの整形なんかだってね、夜勤の仕事があるね、夜中ずっとする仕事がね、そういうのだって家帰ってないよね、全然ね。
じゃあ働きながらその数万人の人をね、治されるというのは、僕は家でも押しかけてきたのかなと思ってたんですけど、暇そしてやっておられたん
ですか。いや、だからもう家に夜中に帰っても電話かかってきますよ、ね、夜中にかかってくるよ、本当真夜中にね、 夜中家帰っても寝られないよ。その他にね、手紙がいっぱい来たりね、直接私ずっと出歩いてますからね。
あ、手紙とかそういうのにも対しても祈ってたんです、
だからもう遠いところの人のね、手紙に対しても祈るでしょ、そしたら治ってしまうのね、会ったことないよ全然ね。だからあちこちでね、出歩いたらいっぱいいてますからね。変わるもんやね。
今もそうやっていろんな方の病気なんかの直しですけど、
もう卒業しました。
暇直してくれというふうに言ってくる人いませんね。
いませんね、もうね、
一回もいないんですよ。今年1年いました
よ。いないですね、もうね、
おりそうなんですけどね。
大抵電話をかけて頼もう思ったら治ってしまうみたいな。電話をかける間に合わせじゃない。でも病気なんか治さない方がいいですよ。必要なんですか。必要なかったら消えるんですか。風邪なんでもいいんで。ね、消されたら病気になりたいってなれないですからね。大事なんです。でも今だけに絞り込んだら楽でしょ、ね、生活がね、お金いらないですね。できるだけ絞り込む方がいいですよね、余裕があってね。